こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は奥田ひとみと
奥津豊子です。朝晩がだいぶ冷え込んできましたよ ね、はい、衣替えの季節になりましたけども、はい、奥田さんは夏物の片付けはもう全部終わりましたか？
そう、実はですね、今ぼちぼちやってますけど、はい、まだ完了はしていません。
そうなんですね、はい、なかなかね全部は片付きませんよね。
たくさんありますよ ね、
はい、ね、次のコーナーではね、衣替えに欠かせない洗濯と防虫剤について考えていきたいと思います。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
今日は環境と健康に配慮した今衣類のしまい方ということで、洗濯洗剤と防虫剤について考えたいと思います。
はい、まず洗剤なんですけども、はい、洗剤には2種類、主に、はい、石鹸と合成洗剤があるっていうことなんですけど、
はい、どちらも主成分は界面活性剤と呼ばれるものです。界面活性剤というのは水と油のように本来は混じり合わないものをなじませるものです。それによって汚れを取り除きます。ただし原料が異なっています。石鹸は動植物の油脂から作られるのに対して、はい、合成洗剤の方は主に石油から作られています。
はい、合成洗剤というと1970年代には中に含まれているリンが赤潮を発生させるという深刻な問題を引き起こしました。
はい、
しかし現在では家庭用洗剤にはリンは含まれてないようですね。
はい、その点では改善されています。ただし今でも合成洗剤にはたくさんの化学物質が含まれています。はい、川に排出された際、石鹸が約1日で完全に分解されるのに対して合成洗剤の方は何日間も分解されません。なので生態系に影響を及ぼします。
はい、合成洗剤は人によっては肌荒れの原因にもなっているようですね。
はい、特に乳幼児やアトピーの方には深刻な皮膚炎を引き起こす場合があります。また合成洗剤に含まれている化学物質には発がん性が疑われているものもあります。
あ、そうなんですか。
はい、
肌荒れなど健康そして環境にもね、
はい、
やっぱり悪あんまり良くないということで、合成洗剤ではなくって石鹸を選んだ方がいいですよね。
はい、そうですね。
はい、でもお店にはいろんな洗剤が売られているので、どれを選んでいいのか悩める方が多いのではないでしょうか。
はい、確かに。で、まず製品のパッケージに記載されている品名をご覧ください。
はい、
そうすると洗濯用石鹸とか洗濯用合成洗剤などと書かれています。
はい、
石鹸というと固形のイメージがあるかもしれませんが、ちゃんと粉末状のものや液体のものもあります。
はい、でも石鹸で洗濯するときはしっかり泡立ってないとダメっていうふうに聞いてますね。
そうなんです。はい、泡立っていない場合は洗浄力を発揮しません。もし泡立たない場合は石鹸の量が足りていないか、
はい、
または水温が低くてしっかり溶けていない可能性があります。
はい、
水温は約20度、手をつけたときにひんやりする程度が目安です。
はい、お風呂の残りを利用するといいっていうふうに言ってますけども、
はい、
初め泡立っていたのに途中から泡がなくなる場合もありますが、
はい、その場合は汚れに対して石鹸の量が足りていないことが考えられますので、石鹸を足してください。
はい、
粉末の石鹸は溶けにくいので、まずは桶で石鹸を溶かしてから洗濯機に入れた方がいいかもしれません。
はい、
もしくは液体の石鹸も利用できますけども、液体の約3割が石鹸分で、残りの7割が水なので、値段的にはちょっと割高のようです。
やっぱそうなんですね。
はい、
はい、石鹸でもね、石鹸で洗濯すると洗濯物が黄ばむという人もいるようなんですけど、
はい、確かに油脂汚れがきちんと取り除けていないという場合があります。
はい、
それともう一つ、多くの合成洗剤に含まれている蛍光増白剤というものが、石鹸には含まれていないんです。
はい、
で、蛍光増白剤というのは染料の一種で、白さを際立たせて見せるものなんですけども、実際に汚れを取って白くさせているわけではありません。
はい、白い服は白さがそれで強調されますけれども、きなりや淡い色の服は色あせして見え ってしまいますね。
そうなんです、はい、それに人によっては皮膚炎であるとかアレルギーを引き起こす場合もあります、
はい、
なので、まあ、蛍光増白剤っていうのは入っていない方がいいかと思います。
そうですね、
はいはい、
奥田さんは実際に石鹸で洗濯されてるんですよね。
はい、私は長い間一般の合成洗剤を使っていました、
はい、
だけど、まあ、環境に良くないということを知って洗濯用の粉石鹸に変えたんですけども、はい、変えた当初実は洗濯機から取り出した洗濯物に黒いカスがたくさんついていてびっくりしました、
それはほぼびっくりしますね。
はい、
石鹸カスですか
かなと思ったんですけども、石鹸百科というホームページを見たところ、粉末の合成洗剤は意外と水に溶けにくいため、洗濯槽の内装と外装の間に溶け残った洗剤が溜まってカビが生えたりすると、
はい、
で、合成洗剤から石鹸を使った洗濯に切り替えると、この汚れであるとかカビが取れて出てくることがよくあると書いてありました。はい、なので私の洗濯物についていた黒いカスというのはおそらくそのカビというか汚れだったのではないかと思います。
ああそうですか、
はい、
ね、じゃあまずは洗濯機を掃除した方がいいっていうことなんですね。
はい、そうなんです、反省点です、
はい、
で洗濯の後は早く干すことが大切です。はい、濡れたまま長く放っておくと染料が落ちたり臭くなってしまいます。でしかも一旦臭くなるとこの匂いが取れないんですよね。
はい、それはなんか雑菌が繁殖してるからって言われてますよね。はい、殺菌するとそう匂いが取れるようです、
はい、
丈夫な生地の場合は鍋の中に入れてお湯で煮たり熱湯をかけたりアイロンをかけることで殺菌ができるそうですよ。
あ、はい、実はですね、私もタオルが黄ばんですごく臭くなって何回洗っても匂いが取れませんでした、
はい、
しかし熱湯をかけてみたところ匂いもなくなりましたし、はい、黄ばみもだいぶマシになりました。
あ、そうですか。
はい、
夏服の洗濯は済ませて、夏服の洗濯済ませてしまってしまうと、
はい、
ずっとほら来年まで開けませんしね、
はい、
あと防虫剤とかを使う人もいるんですけども、
あ、そうですね、市販の防虫剤には有効成分として主に3つの化学物質が使われています。はい、まず1つ目、ナフタリンという物質は肌に触れると赤く腫れる可能性があります
し、はい、
2つ目のパラジクロロベンゼンというのは発がん性があると言われています。はい、で3つ目、ピレスロイド系の薬品は殺虫剤にも含まれている成分で、
はい、
頭痛やアレルギーなどを引き起こす場合があります。しかも、はい、無臭なので毒性があるとの認識が希薄になりやすいという問題点もあります。はい、
なんか殺虫剤に含まれてると言われるとちょっと怖い気がするんですけども、
はい
ね、
はい、
あとそれが気体化した時には成分は空気より重くって下の方に溜まっていくので、
はい、
小さいお子さんがその有害成分を吸い込んでしまう危険性がありますよね。
はい、そうなんです、
はい、昔はそのような化学物質ではなく天然の小脳を使っていたんですけどね。
はい、
はい、
まあ、小脳も有名なんですけども、
はい、
ラベンダーやローズマリーのようなハーブも利用できます。
はい、
ハーブが発するフィトンチッドという成分に防虫効果があります。
ああそうですか、そういうのをできるだけ使いたいですよね。
そうですよね、は
い、また炭をね布でくるんでタンスに入れておくと除湿剤みたいになって湿気を吸い取ってくれるのでいいんですよ。
はい、あ、それもぜひ利用したいですね。
はい、
これで衣替えも万全、皆さんもぜひ試してください。
はい、
ではここで一曲、イタリア人歌手のラウラ・パウシーニの En ausencia de ti をお聴きください。
ではここで環境市民からのお知らせです。私たちラジオチームは一緒に番組作りをしてくれるメンバーを大募集しています。番組作りを通して環境についての知識が深まり、いろんなゲストの方とお会いでき、とっても楽しいんですね。
多方面で環境の活動をされている方と直接お話しできるので刺激にもなりますよね。
そうですね、興味のある方は一度ラジオチームのミーティングやスタジオでの録音を見学してください。次回のミーティングは10月31日月曜日午後1時半から3時半頃までを予定しています。
お気軽にお越しください。
はい、お問い合わせは環境市民電話 075-211-3521 075-211-3521 までお願いいたします。また環境市民では毎月ワンデーボランティアデーとしてエコについて楽しくおしゃべりしながらニュースレターの発送作業を行っています。 今月は10月27日木曜日午後2時から7時頃までです。バスは環境市民京都事務局、どなたでも参加できますので、ぜひお気軽にご参加ください。まず手始めにこのワンデーボランティアデーに来ていただけたら一番いいのかなと思います。
そうですね、
以上、はい、以上行事情報でした。
そろそろ時間のようです。今日の環境市民のエコまちライフいかがでしたでしょうか。
はい、今日はやっぱりちょうど衣替えということでね、
はい、
防虫剤とか、はい、洗濯洗剤についてお話ししたんですけれども、
はい、
やっぱり今もう全部片付けは終わってらっしゃらない方多いと思いますので、
はい、
ちょっと考えてね使っていただけるといいですよね。
嬉しいですね。
はい、はい、
で、この番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご提案を募集しています。ぜひご意見をお聞かせください。で、次回は長野県飯田市のお日様進歩エネルギー原明宏さんをゲストに迎えて、地域での自然エネルギーの促進についてお話を伺います。
どうぞお楽しみに。
今日のメンバーは奥田ひとみと
奥津豊子でした。
ではまた来週。さよなら。
さよなら。